ちゃんの
こんにちは未来
テックはいいから。
よ、
はい、
はい、
はい、どうも
どうもどうも
どうもどうも、
はい、
この間あれじゃないですか、
はい、
ほらあの一緒にイベント出てもらって、
はい、
その後途中でもう
香港に行ってきたよ、
ね、抜けて香港行ってきますっつって、うん、で帰ってきて会うの初めてだもんね。
そうで、これ多分ねアップされる頃にはちょっと時間経ってるけど、うん、多分そんな収束なんか噛むな今日。
収束ね、
収束違うよ、収束しなそうなムードが漂ってるので。
なるほど、
はい、
何日間行ってたの？
あのね、ものの3泊。
なるほど、
うん、ただね、そのデモは基本まあなんか平日のランチデモとかちっちゃいやつあるっぽいんだけど、まあでもほとんど土日なんだよねやっぱり。
あ、そうなの
か。うん、
なるほど。
だから土曜の夜着いて日曜1日2つデモ見て。
それってどういう感じなん？なんか大きいのが1個あるというよりは散発的にな
んかいろんなのがある、常に行われてるみたいな感じで、1個行ったやつはNo tear gas to children っていう、その子供に催涙ガス使うなっていうやつで、
はい、
それはなんかもう結構家族連れとか、
はい、
子供とか、
うん、
みたいな感じの。
それ結構それでも物々しい感じ。
まあ一応物々しい人たちが沿道にいてっていう感じでも、それはまあ至って平和な感じだったんだけど、ね、で2個目に行ったやつはあの No one less っていう、そのいわゆる五大要求と言われてるやつを一個も譲りませんよと。まあ、そもそもあの行く直前にあったあの選挙で民主派が圧勝してるわけで、こう行く前に聞いてたのはあのちょっとそれで人段落っぽい感じで、今メロンになってるから人に話聞いたりするのはいいんじゃないみたいな、
そうなんだ、
うん、感じだったんだけど、全然まあメロン感はあんまなくて。
そうなんだ。
うん、なんかその2個目のデモはかなり規模大きいやつだったんだけど、うん、あの30万っていう数字とかも聞いたし、その翌週のやつは80万って出てた。すごいんですよエンゲージメントが。
すごいね。
うん、でもう最初美術館横のまあ多分私有地だと思うんだけど、その海沿いの遊歩道みたいなところで始まったのね、
うん、
でそっから行動に出ていって、
うんうん、
で最初は警察も結構少なくて、
うん、
でももう後から人が溢れてきて、でもう完全にストリートを占拠しちゃったわけ。最初歩道だったんだけど、
はいはいはい、
完全に車道をストップして、でもそのまあメインっていうかさ、中心になってる子たちは、まあ、マスクしてて、あの全身黒を着ててっていう子たちなんだけど、そういう子たちがもうあのいろんなところにも人あの普通の人たちの中にバラバラっていっぱいいて、
はい、
出るぞ出るぞみたいな感じであの指示してて、でわってもう本当にあれっていう感じで車道占拠して、もう車道完全にストップしちゃって、
はい、
でまあ睨み合いとかになって、
それは何、機動隊みたいなやつと。
まあね、最初警察そんなにいなかったのね、
うん、
警察をまあ角に追い詰めて、でまあ、そうすると撤退していくじゃん警察が、うんうん、まあ、私のいたとこから見えたのは10人ぐらいかな、でその角のところにいたんだけど、その交差する道もにもこう溢れ、
うん、
でそこでなんか警察がこうウォーニングの旗みたいのを出したりとかするんだけど、でまあ当然応援呼ぶじゃない、
うんうんうん、
で今度もっと物々しい人たちがやってきて、でしばらく睨み合ってて、でアナウンドって傘がシンボルになってるんだけどさ、うん、でまあ私言葉わかんないけど、うん、もう傘の指示が出て、後ろの方からもうみんな持ってた傘をこう前の方にリレーしてって、でまあ傘と武器が睨み合うみたいな。
なるほど。
でまあリアルにそこにいると実は全体像がわかんないから、
うん、
でちょっと私あのミュージアムの高いところから見てた、階段みたいな、うん、背が低いからね、うん、でまあ、そこから見えた範囲なんだけど、で後で聞いたらそこでその選挙に勝った女の人の一人が 警察に説教するみたいなこともあったりとか、
なるほど。
で、まあ、ちょっと上から見てたわけでね、ウォーニングのサインが出て、で出てんなと思ってたら、いきなりその警官がうわーって走り出して、
うん、
でそうするとその中心になってる子たちがわーってこっちに走ってくるから、
うん、
もうすごい混乱みたいになって、である時音は聞こえなかったんだけど、故障スプレーを多分打って、でこうコホコホしてる人とかいるわけ。
なるほど。
でまあそのうち催涙ガスも打ちみたいな感じで、でまあそこでもその日は結構にらみ合いが続いて、そこはなんとなく解散っぽい雰囲気に、人が少なくなったりとかしたから、
うんうん、
私たちはそこで帰ったんだけ ど、
なるほど。
やっぱり夜にかけてもそのにらみ合いっつうか、
うん、
衝突的なことが起きていたらしい。
なるほどね、
うん、
どうその
このさ、普通に収録中にお菓子を食べて蓋とか閉めるのやめてもらっていい？
ちょっとじゃあ開けっぱなしにしとこうか、
うん、開けっぱなしにしといて。
ハリボのね、
ハリボのね、
そうそうそう、は
い、糖分足りてないらしいですよ、 その人は。
どう、なんか、
うん、なんかね、その後何人かの人と話すチャンスがあって、
うん、
でやっぱり分かったのは、
うん、
まああれってほら殺人事件がきっかけになってるじゃん、
うん、
っていうのは知ってるでしょ。その
台湾かなんか旅行してたんでしょ。
そう、うん、でまあその人の身柄引き渡しでってなって、うんうん、でそれって他のことにも適用されちゃうじゃんねっていうところがきっかけだったんだけど、
うん、
それでまあ平和なデモを行っていたんだけども、うん、やっぱり警察がその暴力に訴えるようになって、それに対してものすごくショックを受けてると、市民は。
なるほど、なるほど。
そこまでするかっていう、で多分ね、うん、そこまで悪いって思ってなかったんだと思うんですよ、
うん、
その当局が。でこうなってくると、でほら2047年だっけ、結局変革、うん、変換される、
うん、
完全変換が起きるわけじゃない、
うん、
でそうなった時にそれまでに自治を達成しとかないとそちらの方になっちゃうじゃない、
うん、
中国政府のやり方に、うん、作法になっちゃうわけじゃないですか。
うん、そうなんだけど、俺よく分かってないんだ、どっちにしろそうなっちゃわないのかなっていう気はするんだけど、
多分どっちにしろそうなっちゃうというふうには香港の人たちはそこまで悪いって思ってなかったんだと思うんだけ ど、
なるほど。
でおまけに今ほら新疆ウイグル地区でさ、
うん、
もうすごいことをやってるじゃない。で今日私ニューヨークタイムズのデイリー聞いてたら、300万から500万人の人が強制収容所に短期間の間に入れられたと。
なるほど。
もうすごいレベルの弾圧がもう本当に非人道的な、ね、うん、でそれに対して、裏のその当局側の資料とかをニューヨークタイムズがレポートしたんだけど、それでもやっぱりみんな中国からのこう経済制裁とかそういうことが怖くて、やっぱりあんまりはっきり非難する人がいないと。で気がつけば結構ほら経済的にさ握られちゃってるから。
そうだよ。
でほら NBA の、 関係の人が謝罪したりとかもしたじゃない。
そうだね。
うん、でも香港の民主運動を支持しますって言うだけで罰されるみたいな、
うん、
経済的にね。
そうだね。
っていうことになっていて、でもそのまあいろんな人と話して分かったのは、
うん、
まあ、前に進んでも地獄が待ってるとして、うん、それにそれを甘んじて受けるか受けないかっていうことだと思うんでね、受け入れるか受け入れないか、
うん、そうな、
うん、
いやだからなんか香港の話は俺もあんまりちゃんと追っかけてないからっていうのもあって興味あるんだけど、その何を要求してるのかっていうところがさよくわからんなっていう、その目の前の話として現状においての要求は、
うん、
そのわかるはわかるんだけれども、結構わかんない、こういう言い方するとマジで怒られるか感じするけどさ
言ってごらん。
いやある意味ほら まあ、ゴールのない戦いというかさ、
うん、
っていう、あるいはゴールが見えてる戦いというかさ、
うん、
いうところっていう気はするので、うん、なんつったらいいんだろうな。
いや、わかるよ、わかる、ね、うん、負け戦を頑張ってやっちゃってるんじゃないかっていう危惧でしょ。
そう、
うん、その感じはやっぱりあるし、
うん、
いや、共有してると思うよ、その感じは。現地の人たちも
そうだよね、うん、だから その中で何がある種のモチベーションっていうか。
いやー、本当でもね、その警察とか当局の暴力がひどいわけですよ、
うん、
で今までほら原則的にはさ、うん、民主的に、まあほぼ民主的に運営されてきたわけですよね、うん、でそれが実はもうその、まあ、20年後のことなのか、まあ、27年後だけどさ、
まあそうね、
うん、今こんなことになってなし崩しになるんじゃないかっていう恐怖と。
そうだね、
うん、
でも結構香港から逃げてる人たちって結構もう いない、台湾とかってい
うのかもね、
結構なんか聞くけど、
うんうん、
なあ、でもほら香港って、いや、その警察っつうのに対する信頼みたいな話で言うとさ、なんかほらジャッキーチェンのポリスストーリーみたいな、
はいはいはいはい、
話とかあって、あれもなんだっけな、俺もあのなんかで読んだんだと思うんだけど、やっぱりほら警察に対する不信みたいなものとか、そのほら香港映画の結構モチーフってさ、特にジャッキーチェンの映画とかだと、やっぱりその英国、なんていうの、総領事とは言わないのか、あの英国
なんだったっけね、あの、うん、
じゃない、
分かるよ、言いたいことは。
だからその英国サイドのガバメントが、うん、まあ、基本的にはいろんなさ、
うん、
資本家とかヤクザとかと結託してて、でしかもそこが警察とズブズブになってるって、うん、まあ、基本的なモチーフじゃない、はいはいはい、で、まあ、それに
設定がな、
うん、そうそう、それに対してジャッキー・チェンが素手で戦うっていうさ、で
素手でな、
素手だから基本、
基本な、
そうそうそう、うん、で、まあ、だけどポリストーリーっていうのは、なんていうの、その失われた警察 とのある種の信頼っていうのをさ、いや警察だって真面目なやつはいるっていうことを確かジャッキーちゃんは言いたかったっていう話はあって、うん、
なるほど、
そうそう、だから多分なんかその警察っていうか、要するに公権力との距離感っていうのが常にさ、ほら自分たちの代表じゃないわけじゃない、
うん、
香港のそれはイギリスだし、
うんうん、今までもね、
そう、うん、でやっぱりその自分たちのなんかアイデンティティをどこに置くのかみたいなことっつうのがさ、やっぱり すげえ難しくなってる中で、そのジャッキー・チェンみたいなのっつうのが本当にアイコンだったような気はするわけ、
はいはいはいはい、
ジャッキー・チェンで、うん、そっからのある種の、
いや、あの映画をこういう見方をしてた人がいるっていうのがすごいね今感心したよ。
いやいや違う、だから俺は割とだから香港のアイデンティティってのはやっぱ難しいんだなと思ったわけ、うん、つまり、うん、中国の支配は嫌だっていう話って前の方がマシだったって話になっちゃうと、要するにイギリスに統治されてる方がマシだったって話になるのって、それはそれで微妙じゃん。
微妙なんだけどね、うん、実際デモとか行くとね、うん、これがすごい微妙なんだけど、うん、イギリスの旗とかアメリカの旗とかみんな立ててるわけ、
うん、なるほど、
うん、でうわー微妙だなってそれはもちろん思うわけよ。もうアメリカの旗とかさ、今アメリカはアメリカでね、あんなひどいことになってるのに、あんなひどいことっていうのはまあね、
う
ん、不法移民とかに対してとか、
ね、
まあ違う形の人権蹂躙をしてるわけじゃない、うん、でもまあそのこと香港に関しては、そのなんでアメリカ国旗が立つかっていうと、ほら人権法をまあほぼ全会一致で、あの一人リバタリアンのやつが、あのまあ下院の方の投票のあれを見たら反対票1って書いてあって、なんだこの1って思ったらケンタッキー州のリバタリアンだったんですけど、さもありなんでしょう。
なるほどね。
そう、まあ、それを通してくれて中国とまあ今バチバチやってるっていうこともあるんだけど、ね、うん、ありがとうっていう気持ちがあると、うん、
うん、いやだからその、いや俺香港の映画好きなんですよ、
うん、好きなんだね、
で本当にジャッキー・チェン好きなんですよ。だから そんなしたっけ俺。だからこの間去年今年か香港に2日ぐらい行ったわけ、
うん、で暴動が起きる 前暴動って言っちゃいけないんだよ、民主化運動が起きる前
だと思う、うん、そうそう。で結構悲惨だったって話ってしたっけ。
あの、ね、してないしてない。
ラッパー2人あったわけ、
うん、
したらもう21ぐらいのラッパーなんだけど、うん、インタビューしたらいきなり愚痴なわけ、
うん、
でお前どうしたみたいな感じでさ、うん、いやってか俺もう15の時からラップ始めて6年やってんすけど、なんでこれやってんのか俺もうよく分かんないんすよみたいな感じで言ってるわけ、うんうん、で他のラッパーもそんな感じだって、もう一人会ったやつも。で要するにもう香港クソすぎて、
うん、へえ、
もうどうしようもないんすよって。でオンラインに音源上げるとどっちかというと中国本土の若者の方が反応いいんすよみたいな話をしてて、だ、うん、から香港ってもうどうなってるわけとか言ったら、要するにねもう生活が結構苦しいので、うんうん、もう誰もカルチャーとか興味ないんですよ、
まあ、生活苦しいっていうのはすごい言うよね。
そうでカルチャー
物価高いしね。
そうだカルチャー興味ないんで、うん、みたいな。でほら昔はさ俺なんか学生の頃おっさんだから、学生の頃なんつうのさ文化祭なんつってさ、
うんうんうん、
公演が盛り上がってたし、うん、ほらゴールデンハーベストとかってああいうでっかい映画会社もあって、うん、よかったじゃんとかっていう話したのに、うん、いつの話してんだみたいな顔されてゴールデンハーベストなんかとっくにないですよみたいな話、うん、みたいな、
うん、それおっさん感出しちゃったね随分
いや、まあ、そういう感じで言ってんだけど。そうで、
でも結構
かも思って、だからそれね結構要するに削り取られてってるわけ、うん、つまりジャッキー・チェーンも中国本土に取られ、
うんうんうん、
しかも要するに中国がその映画とかに対して資本的なバックアップし始めて、
うん、
要するに名だたる俳優とかから持ってかれ、うん、だから香港から見るともうジャッキー・チェーンとかって要するに共産党の犬みたいな言われ方になっちゃってるわけじゃない。なのでまあ、そこら辺はなかなか中国は周到だなっていう風な気もしつつ、つまり文化から壊していくっていうさ。
それね、だから文化と経済面で両方握られてるっていうのはやっぱすごい、あの狡猾だし、
そう
周到だと思いますよね。でもそのラッパーの子が今回の、うん、あの運動にどう関わってるか分かんないけど、ね、結構アクティブにヒップホップ
はやってる、
うん、あのエンゲージしてる子たちがいるみたいで。
あ、本当。
でだってね、ちなみに、うん、あのまあ概算ですけど、うん、5人に1人が民主化運動に関わってるっていうわけ。
どれぐらいの人口が、どれぐらいだったっけ。
7 million、 7.5 million、
まあそうか、700万、
うん、750万弱、2018年。
そうだからさっき80万人のデモって言ってたけど、えらい多いなと思った。まあそんなもんか。
うん、
でもそれでももう10人に1人って話だもんね。すごいよね。
うん、でその毎回みんな行けるわけじゃないじゃん。
そうだね、
うん、で大体5人に1人が何らかの形で関与していると言われていて、で、まあ、そこの危機感と当事者意識はやっぱりちょっと見習うべきだと思ったわけ、
うん、
でそのまあ今の香港の場合はあの引くも地獄進むも地獄みたいなことで、
うんうんうん、そうなんだよ、
うん、でもね私ねちょっと話それますけど、
うん、
その名誉白人っていう言葉あったじゃない、
うん、
でそのことを調べてて、調べてって名誉白人って、まあ、アパルトヘイトとか、
うんうん、
そのヒトラーが日独位同盟をした時に、うん、アジア人を二流劣等民族だと言っていたのに、その整合性を図るために、うんうんうんうん、日本人をこう、うん、
なんか格上げする
ね、そう名誉アリア人みたいなのにしたっていう話とかなんだけど、アパルトヘイトとかさ、あとソビエトユニオン、うん、ソ連とか、うん、あと東欧の、あのごめん、東ドイツの壁とかさ、
うん、
結構割と急に崩壊したじゃない、
うん、
でなんか
そうだね、
うん、運動することが無駄だって思ってしまったら、うん、ダメだと思うわけ。
なるほど、
うん、でそれをすごい思い出して、まあ中国はすごく狡猾だし、
うん、
その用意周到にいろんなことをやっていて、うん、でもそれが絶対に永久に続くかって言ったら、うん、そんなことないと思うわけ。 そう思ってしまうのは間違いだと思う。
まあそれはそう、
うん、で新疆ウイグル地区もね、その要はチベットで、制圧に、その反政府分子の制圧に成功した人が、あのウイグルに派遣されて、
うん、
でものすごい恐怖政治を敷いて、うん、そのあのもうイスラム教を信じてる人、家にコーランがある人、飲酒とかをしちゃダメだっていう人、うん、あと、家族や親戚にが外国にいてイスラム教徒であるとかっていう人をね、もう総まとめにしてどんどんどんどん放り込んでると、
うん、
でも反省するまで、
なるほど、
うん、まあコレクションですよね、うん、要はね、うん、あのトレーニングセンターみたいなという名の収容所に入れるっていうことをやってるんだけれども、やっぱり現場レベルでそれがやりたくないっていう人たちが
いると、
いると。で今恐ろしいのは、その人たちも放り込むようになっちゃった。
なるほど。
でもそれがさ、で結局その中国政府っていうのは経済成長をやっぱりそれぞれの地域に命じてるわけですよね、うんうんうん、でまあその自治体レベルのそういう、まあ、役人さんたちが嫌だっていうのは、それを両方やるっていうのは無理なわけですよ、
うん、
そんな勢いで人口減らされちゃったら、
うんうんうん、
でもそれでできないっていうと放り込まれるみたいになってる、
うん、
でそのやり方って聞いてたらやっぱあんまサステナブルじゃないな。
そうね、まあどっかで無理、
無理
なるね、
うん、
なんかまあ香港の問題もそうなんだけど、やっぱ中国が俺なんか焦ってんだろうなって思うのは、結構何をもって国民束ねるかって言った時の根拠みたいなものっつうのがさ、ほら割と中国共産党自体の理念は後退させちゃってるので、
うん、
あんまり理念もないわけよ、
うんうん、
つってなんかほら文化的ななんかアイデンティティみたいなものっつうのも結構壊しちゃってるので、そこも実は難しくなってんだなみたいな感じはするわけで、ほらいや俺なんか聞いた話だと、いわゆる地方創生っぽい話を中国本土でもやり始めるっていう風な、うん、で多分スタートしてんだと思うんだけど、でそういうのを結構日本とかに視察に来てるみたいな話とかもなんかとなく聞くわけ。日本はほらそれうまくいってるかどうかは別として、まあ、どういうふうにそのもう一回地域っていうのを例えばブランディングするかとかさ、うんまあ、そういうのって歴史ちゃんと掘り起こそうぜみたいな話とかってあるじゃん、
うん、
要するに、うん、そのローカルの遺産をちゃんと可視化しようみたいな話とかさ、うん、でそれ台湾とかもそういう話になっていて、で中国もやり始めると、でやっぱりそういうなんていうのかナショナルプライドみたいなものを、
うんうんうん、
どういう何を基軸に作っていくかみたいなことってさ
難しいよ。
そう結構大変な話だなっていう風な気はして、うん、でその中でやっぱりある種の文化振興みたいなことっつうのはあんだろうなっていう風な気はしつつ、だから結構そこって難しい舵取りになっていくっつうか、なんて言うんだろう、あんまり自由に表現はさせたくないが、でも本当に例えば中国国民が全国的に、まあ、憧れたりプライド持てたりするような、例えばさ、まあ、日本でいうと宮崎駿みたいな人とかをどういうふうにこれから作っていくかみたいなことっていうのって結構微妙な舵取りになるような気はしていて、うん、だからそこら辺をなんつうんだろうね、どういうふうにやっていくのかなみたいな中でのやっぱ香港っていうふうな話もあるような気はしてて、でやっぱなんかとはいえ香港は香港でさ、だからさっき言ったみたいにイギリス統治の方が良かったよなみたいな話とかっていうのも多分微妙な話で、つって別に中国統治がいいとは思わないっていう風なところで、もう一回だから香港ってな何をもって自分たちのアイデンティティを何て言うんだろう、
その、うん、そうだね、それが今突きつけられてるんだと思うんだよね。そうそうそうじゃ
ない、ただなんか俺結構、ま、いいなと思ってるのはやっぱりほらこうデモ自体がある種のレガシーにちゃんとなっていくと、うん、それ自体がなんかある種のアイデンティティの よりどころになるっていう風な可能性はあるのかなっていう風な気はするんだけどね。
なんかこのさ五大欲求っていうのはさ、はい、結構まあプラクティカルなさ、
うん、
こともあるわけですよ、うん、その例の、うん、なんだっけ逃亡犯条例改正案の完全撤回、
うん、
それから市民活動を暴動とする見解の撤回、
うん、
それからデモ参加者の逮捕起訴を中止、
うん、
で警察の暴力的制圧の責任追及と外部調査の実施、
うん、
であと、まあ何さんだっけキャリー・ラムさ
ん
の辞任と民主的選挙の実施でこれを一つも譲りませんよと言っていて、うん、でまあ自治を求めてるわけですよね、うん、要はね。だけどまあ結構現実的な要求をしていると、
ね、うん、
でまあ、あの面白かったのは、教えてもらってね香港であのドキュメンタリー撮ってる人に、
うん、
あの本屋さんに行って、うん、でそこの本屋さんを運営してるマネージャーの女性が、はい、あの選挙に出て勝ったと、
うん、
だから、まあ、全く同じには語れないけれどもやっぱりそのアメリカで起きた前回の中間選挙のようなその市民参画が起きたわけですよ。
そうかそうか、
うん、あのそれまで政治に全く興味がなかった人たちが出馬して、うん、で草の根運動をやって圧勝するっていう結果とか出してるわけ、うん、でその彼女とちょっと話したら もちろん政治家になるなんて思ったことなかったし、
うん、
あのただその時代の時流がこうなっちゃったから、
うん、
まあそれに背中を押されてっていう感じ、うん、
なるほどね、
うん、だからまあそのこのままやっぱりなし崩しにね、
うん、
なんていうのかな公民権みたいなものをとか市民の自由とかを失っていくっていう、うん、だからその2047年にはそうなってその方向に行ってしまったかもしれないけどそれがまあ27年早く起きてる、
うん
っていうであともう一人話した人は、まあ、自分は最悪海外に、
うん、
あの表現者だし呼んでもらってるし、うん、あの逃げるっていう拠点を移すっていうこともできると、
うん、
でも若い子たちはできない、
うん、
でその子たちのためにやっぱり何かしないといけないという気持ちはすごくある、
うん、
いや結構切ない話ですけどね。でも本当にねなんていうの魂っていうかね、
うん、
強固なこうコミットメントを見たよね。
なるほど、
うん、ちょっと本当に甘えてんな俺らって思った
すいません、
うん、いやなんかさほらその日本の場合はもうちょっとじわじわとさいろんな意味で締め付けられてるわけじゃない経済的にとかでさ中国の場合は面白いのはさ経済力を与えることでさ、
うん、
だってほら私たち若い頃中国の人が海外に出てルイ・ヴィトン買うなんてことは、うん、ありえない話だったわけじゃないですか、うんうん、でそれをなんか市場経済をさうまーく達成してでなんかこう一見そのなんていうの幸せな
そうよ
準民主国家みたいなものを達成したと思ったら今急に、
うん
まあ、ウイグルもそうだし、
うん、
でそう考えるとやっぱりチベットとかはさその間ずっと苦しんでたわけだよね、うん、気がつかなかったけど、うん、だからその今香港がそうやってやってくれてるっていうか怖いんだよ本当は怖いんだよっていうい
やだから俺がほら最近聞いた話だと、
うん、
聞いたっていうかそれニュースになってたけどほらいわゆる中国語文化圏の中で一番大きい映画祭って台湾でやってる金なんとか賞なんだよ。
へえ、知らなかった。
で今年は中国政府が監督も俳優も一切出さないみたいな話をするわけ、
うん、
で要するにそれ背いて出る人たちはどうなるか分かってんなみたいなメッセージじゃないそれってさ。
そうですよね。
それやっぱりえげつねえなと思ってだから、うん、ほら香港の映画産業みたいなのはおそらくは俺のイメージだと中国資本にその取り込まれていくやり方で 今度台湾がそれに飲み込まれていくみたいな話が起きるわけだよ、
うん、
で日本も今結構映画監督とかが中国での仕事やり始めてるっていうわけ、
うん、
まあ、それは具体的には、うん、ほら中国だとやっぱり演出できる監督の数が少ないみたいな話とかっていうのはあるので、
うん、
別に悪い話でもないとは思うんだけれども、うん、まあ結局でもそれこそほらなんだっけベノムとかさ、
はいはい、
あったじゃん映画、
うん、
あれとかって作ってんのテンセントだった
、
んだよ、あれテンセントムービーってのが制作だし、
うん、
まあ、ハリウッドにもそういう風に入っていき、
うん、
まあ、日本とかにもさ多分おそらく今後いろんなやり方でそういうお金もしかしたら入ってくるかもしれなくて、
はい、
そこ取られると結構なかなかしんどい、
ね、いやそうなんですよ、実際その香港のプロテスターをさ、
うん、
でもね、あの称えたブランドとかが一切こう商品とかをさ、
うん、
キャンセルされちゃうとか、
うん、
そういうことも起きてるわけですよ、
じゃない、
うん、
なのでいや結構な、
いや難しい難しいんですよこれ、あの知ってます 3T って
何、
中国をこの3つの T を1個でも喋ると中国を怒らしちゃうっていう 3T っていうのがあるんですけど、
はい、
台湾、チベット、天安門、
あそうね、そうだね、
うん、ああ言っちゃった
言っちゃった
よ、うん、
そうで俺なんかそのやっぱりさ、あのこう話すると長くなるのかな、カンフーの歴史っていうのに興味があるんですよ、
うん、
でね、カンフーの歴史っつうのはさ、あのそれこそウォン・カーウェイのグランドマスターっていうあの映画があって、それってさ、あのあいつなんつったっけな、まあ、要はそのいわゆる伝統的武芸っていうのはさ、近代化によってすごいなんていうの、押し込められていくわけじゃない、
はいはい、
つまり、
うん、
銃持ってる人たちに対して素手で戦ってる人たちってなんやねんっていう風になるわけよ、
はい、
うん、で近代化の中でその乱立してるそのいろんな流派を統一していくっていうことが起きて、
うん、
でその中でグランドマスターっていうのにイップマンって人が選ばれるって、ごめん自分は強かったんだけど、でイップマンの映画っていうのがあって、それすごい面白いんだけど、最初イギリスが入ってくるじゃん、でその後やっぱ日本が入ってきて、で日本の統治の中でイップマンは香港に逃れる、亡命せざるを得なくなるわけね、でそれで香港で道場を作るわけよ、
うんうんうん、
でその道場がすごいでかくなって、
うん、
その一番弟子っていうのが誰やろう、ブルース・リーなわけ、
はいはいはいはい、
でそのブルース・リーが外に出て行って行くことで、要するに武術っていうのはだから結局近代軍隊に負けるわけですよ、
うん、
ずっと、
うん、
でその中でイップマンを通じてそのカンフーっていうのは映画っていうものの中に生き残るっていう道筋を得るわけ、
うんうんうん、
なんだよね、
うん、
で その映画っていうものの中でもう一回そのなんていうのかな、その近代っていうものをひたすらに対してひたすら復讐をするっていう風な、
はいはい、
だから映画ってそういうもんじゃない、
は
い、
うん、
でそういう風なものとして実はカンフーってのは生き延びたっていう風なのがあって、それ俺はいい話だなと思ってさ、でそれが例えばアメリカとか行ったりするとそれに一番感化されるのが誰かっていうとさ、結構黒人だったりするわけよ。
ああ、そうね、
そうだから、うん、カンフー映画が
確かに
そう黒人文化に与えた影響ってめちゃくちゃでかいじゃない、はいはい、ってかウータンだから、
いやもう本当に
ウータンクランとシャオリンテンプルだから、
確かに
そうそうそうなんだよ、
そうだね、
そうだからそれって実は香港の一個やっぱりプライドの本当はありかなんだろうなっていう風な気がして、うん、だからその映画っていうものを通して自分たちが追われてきた その奇跡だったりとか、その英国だったり日本とかっていうさ、その近代のある種の圧政っていうのに自分たちがそれどう戦ってきたのかっていうのをジャッキー・チェンから、
うん、
そのジェット・リーからが常にその語り直していくっていう風なことっていうのが、うん、すげえことだなっていう風に俺は本当に思ってて、しかもそれが本当に世界中のある種の、うん、アンダードッグにされてきた、
うん、
そういう近代的なシステムにね、うん、アンダードッグにされてきた人たちに対するある種のなんつうのかなメッセージになってたっていうのは香港が世界にもたらしたすげえ遺産だと思うわけ。
なるほど長かったね
長かったけど、ね、
うん、
そう
でも分かったよ。
そうなのでなんか それだから結構そのナラティブは結構重要なナラティブだったはずだし、日本はやっぱりそういう風な形ではなんか自分たちの歴史とかさ武術みたいなものとかっていうのをナラティブ化できなかったところもあるので、
うん、
そうそうそう、
そうね、
だから それがどういうふうにこう新しいナラティブに組み込まれていくのかどうなっていくのかっていうところにとても興味を持ってるんですよ。
いやもう今の話の展開からどうオチをつけようか今悩んじゃったけどさ、
うん、
あの私がやっぱりね今回行ってみて思ったのは、はい、その諦めてはいけないんだと。
なるほど、
うん、でやっぱり民主化運動っていうのはそういうもんであって
そうだね。
でまあ古都中国政府対人民の戦いっていうのは、まあ、ことごとく政府が勝ってきましたよと、
うん、
だけどそのまあ圧倒的にね強いと思われていたそのソビエト連邦のグリップとか、
うん、
アパルトヘイトとかベルリンの壁とか崩壊したわけだから、
うん、
で今なんかやっぱりソーシャルメディアとかもすごい見られてるから、うんうん、その民主化運動の子たちがね、
うん、
夢を見たっていう言い方をするとかね、
うん、
なるほど、賢くなっていくわけですよ。
そうだね、
うん、
そうね。いやだからなんか俺は本当にやっぱりっていうかその本当にアイデンティティが崩壊していく中であるアクションを起こしたっていうふうなことが、うん、もう一回そのアイデンティティを構築していくためのなんか取っかかりになっていくみたいなことっていうのはあるんだろうなっていうふうな気もするんだけど、
うん、
じゃあそれを誰がどういうふうに語り継ぐのかとか、うん、いやだから俺結構なんかミュージシャンとかがいないなみたいな、いるんだとは思うんだけど、
うんうんうん、
あんまり表立っていないなっていうのとかが結構余計なさだけど心配で、
うん、
例えば作家とか、
うんうんうん、
でやっぱそういう人たちがそのやっぱりこうそれをどういうふうに定義するのかっていうようなことっていうのを、うん、やっぱりまあ分かんない、それがソーシャルなのかもしれないけど、でもソーシャルって流れて
る。でもねやっぱりスターが生まれてきてるんだよね今回のね。なんか私本当何年ぶりかな、もう90年代の終わりに行ってっきりとかそういうノリだったから、
うん、
ほとんどもうなんていうの、街の様変わりとかにもびっくりしちゃうレベルだったんだけど、うん、友達で映像作家の島本瑠衣君が一緒に行ってくれたから、うん、でまあ、彼は結構今年に入って 何回も行ってって、でなんかまあそういうつてもあったからそういうのが見れたんだけど、うん、その今回の運動の中からやっぱり若い子たちが言論人みたいなのがすごく生まれているし、
そう、
うん、でその一人の子なんてさ、なんかイギリスにのね議会に喋ったりとかしてるんだけど、ちょっと今回の選挙以降落ち着いた時にポケモンしようみたいなツイートとかしてたって言って、もう顔とか見たら本当に子供なわけよ。でもで中心になってやってる子たちも本当に10代後半とかの若者で、でこうやって私たちが喋ってる間にもさ多分拷問とかね起きてるだろうし、でそれこそ香港理工大学のねキャンパスも見に行った。でもススとか燃えた跡とかも見えるし、うん、まあ本当ちょっと胸が痛くなるような、うん、でそこにグラフィティでヘルパースって英語で書いてあって、
うん、
なんかもう何ができるか分かんないなと思ったけど、うん、本当にね国際社会ができることっていうのは、
うん、
目をそらさないことしかないんだと思うんだよね。
なるほど。
その、うん、こんなことが起きてるよってね、はっきり言って 見るのも辛いようなことが起きるわけですよ、うんうんうん、だけどそれをなんかやっぱあれだけ負ける可能性が大きそうな戦いにその80万人の人たちが しかも休みの日ですよ、
うん、
に出てるっていうことにやっぱりなんか心を動かされるくらいのことしかまあできないから、
うん、
それをやる やってほしい、みんなにもちゃんと見てほしい、
なるほど、
うん、って思った。まだやってんのかじゃなくて、
そうだね、
うん、
まあ、ちょっとどうなるのかっていう
のね、うん、うん、もうなんか
気にはなるよね、
うん、
でやってから本当にだから台湾の人たちは次は俺らだって言ってるっていうし、その点で行けば別 に、うん、に日本だってそうだろうみたいな話はあるだろうから、
うん
うんうん、
なんとウイグルの件もね、
まあ、
本当もう読んだり見たりするだけでもいいから、
う
ん、やっぱり目にしないといけないよ ね、
そう
ね、うん、目をそらさずに、
はい、
はい、
ありがたい、
はい、
はい、今日はね、
はい、記念すべき初スポンサーがスタジオに
スタジオな
スタジオにあの来てくださってます。
ロフトワーク株式会社の石塚千秋さんでございます。
よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。スポンサーありがとうございます。じゃあ自己紹介お願いします。
はい、ロフトワークの石塚と申します。UFABグローバルクリエイティブアワードというアワードの、担当しております。はい、でちょっとじゃあ UFAB の説明してもよろしいでしょうか。
はい、してください。
UFAB はですね、ファブカフェというあのものづくりカフェが主催している、グローバルクリエイティブアワードでして、今年8年目になります。で、まあ、今年は、過去最高の、応募数がありまして、43カ国285作品が集まりました。
すごい、
すごい、
はい、
うん、
結構
なかなかや、
43カ国って数えきれない、もう どんだけだっていうぐらい来たんですけども、うん、
素晴らしい、
はい、で、つい最近ですね、審査会も終わりまして、で去年から若林さんに審査委員長をお願いしておりまして、
はい、かっこいい、
お世話になってます。
はい、で、若林さんの他にはですね、岡山大学文学部准教授の松村圭一郎先生と、インドネシアのアートコレクティブルアンルパから、レオンハールド・バルトロメウスさん、
神社の名前です、ね、
はい、バルトさん、
バルトさん、バルトさん、はい、そして、株式会社ロフトワークの代表の林千秋と若林さんの4人で、審査をしていただきました。
なるほど、
はい、
大変だったんだよ。
大変だったの、
280とか見なきゃいけないからさ、
もうね、審査員って結構大変なんだよね。
大変なんですよ、うん、これが
お仕事、
お仕事なんですけどね。それでも今年はなんつうんだろう、まあある意味ね、世界中からいろんなのが応募されてきたので結構面白かったのと、あの結構レベルが高かったし、それなりに結構名前のある作家さんとかも応募してくれたりしてたんで、すごい見応えはあったんですよ。でかつその UFAB っていうアワード自体が、ほらあのデジタルファブリケーションっていうのがちょい前に流行ったじゃないですか、うん、要するに 3D プリンターで何か作るみたいなね。でまああれをのかける、要するにデジタルファブリケーションかけるクリエイティビティみたいなテーマのアワードなわけなんですけど、
メーカーズ革命的な、
そうそうそうそうそうそう。でまあ、その中で、まあ、毎年いろいろテーマを決めるんだけど、今年はコンビビアリティっていうテーマだったわけで、まあ、自立共生とかっていうふうに言われる、訳される言葉なんだけれども、まあ、そういうテーマにしたせいもあるんだと思うんですけど、結構なんていうのかな、作品そのものというよりはなんかそういうある、例えばワークショップのプロジェクトやってますとか、なんかちょっとこういうコミュニティスペース作ったみたいなこととかっていう、そういう作品とかも結構来てたので、まあそういう意味で言うと、でもなんかほらファブのファブっていうものの理念からいくと、なんか実はそういうものの方があの実は正しいのかもな、なんていうことを思いながら、で特にまあ審査員がそういう、まあ、インドネシアでそういうアートコレクティブやってるバルトさんとか、あと松村先生っていうのは文化人類学者なので、まあなんつうのかな、もうちょっとそういう視点から、だからアート的な評価というよりは、 営みとしてのハックみたいなな、
はははは、
なんかそうだから、なんかそういうところにちょっとよりこうフォーカスがいったっていう風な感じになって、それはちょっと面白いかなっていう風に思ったりしてるわけなんですよ、うん、
それはあの一般の人も見れたりとかするんですか？
あ、はい、ですね、こちらのこう285作品から選ばれた作品の全結果発表が1月15日にウェブサイト上で発表されまして、で2月末に、渋谷キューズという渋谷駅のに直結している新しいビルの15階のコワーキングスペースで、展覧会を行います。で
それは250個全部見れる？
いや、ファイナリストまでなので18作品ぐらいになるんですけど、
でも結構見れるんだね。
そうそうそう、最後まあ割と残した作品を展示する、
はい、
まあちょっとだから難しいのは、だからそのなんかじゃあコミュニティスペースやりましたみたいなのが賞を取っちゃったりすると、それどうやって展示するんだっけみたいなところはね、
はい、それは本人たちを今回招聘する予定なので彼らにちょっと、まあ、ワークショップなのか、まあ、トークイベントなのか、まあ、なんか要は彼らのなんて見れる作品というよりはこう営みというかこう活動っていうのを応募してくれた人たちなんですけど、うん、なんかその素晴らしさをまあ伝えるんだったらやっぱり本人たちが来て、うんうんうん、みんなと交流した方がいいなと思ったので、うん、ちょっとそれは企画を今練っている最中なので、
楽しそう、
はい
はい、
2月末に彼らに会いに来てくれると嬉しいなっていうことで、
まあ、それアンにあれだね、今ね、あのそれが賞取ったっていうのを言っちゃったよね
ファイナリストってことでね、
ファイナリストの中のどういうかな、うん、
中に入ってるっていうことね、
はい、
うん、はい、じゃあその、アワードの情報はこれ聞いてる方たちはどうやってアクセスできるんでしょうか？
はい、UFAB2019で検索していただければウェブサイトに行けますので、ぜひそちらの方で情報をチェックしていただければと思います。
YOUFAB2019、
はい、
はい
はい、ということで
ござい
ます。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます、
はい、というわけで、
ね、初スポンサー、
初スポンサー
ついに来たね、
ついに来た、うん、これからジャブジャブ来る、
ジャブジャブ
ジャブジャブ来るな
ジャブジャブ来てほしいですね。
はい、
はい、じゃあ皆さんよろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。